主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたは変わらない愛の眼差しを持って私たちを見ていてくださることを、またすべてを知っていてくださることをありがとうございます。神様は初めから私たちを愛するために救ってくださり、このように生まれいてさせてくださいました。また存在そのものを喜んでくださり、たとえ失敗したり何かができなかったとしても、主は変わらない愛を持って私たちを大切に導いてくださることを覚えます。しかし神様に反逆したこの世の中においては、恵みではないものが満ち溢れ、そして聞きたくない声が満ち溢れ、そして命を奪い、元気を奪い、そして死へと誘うものが満ち溢れています。至る所で叫び声、うめき声が聞こえてきます。しかし主よ、あなたはその苦しみのただ中に降りてきてくださって、私たちと喜びだけでなくてその苦しみをも共に共有してくださり、そしてそこから私たちを救い出すために一番低いところまで下ってくださったことをありがとうございます。主は、私たちが自分勝手な道を歩んでいたときに、私たちのすべての罪とかを背負って肩代わりして、その重い十字架を背負ってくださり、そして十字架の死へと向かってくださいました。誰もがお前が救い主だったらそこから降りてみようと、また唾を吐きかけ罵り、また馬鹿にした人たちがいましたが、しかしその中で父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですと、私たちが悪いとも思っていなかったときに、敵である私たちのために許しのお祈りをあなたはしてくださいました。そして十字架で神に見捨てられて、神に呪われたものとなることを通して、私たちのすべての罪とかを、その罪の負債をすべて支払ってくださり、そしてすべての人が向かう墓場に葬られた主は、3日間静かに墓の中に横たわっていらっしゃいました。しかし金曜日、土曜日、日曜日、この日曜日の朝早く、主は死者の中から蘇って復活なさり、今も生きておられる方であることを、父なる神様が御子をよみがえらせてくださり、この方を公に救い主として、キリストとして世に表してくださったことを覚えます。そしてその方の上に、すべての王やすべての地位ある者に勝る冠がかぶせられ、その方が王の王、主の主として、天においても地においても一切の権威を持っておられます。そして一人でも多くの失われた魂を探して救うために、主はなおも全地をあまねくご覧になって、そしてその助ける、助けを求める声をしっかりと聞いていてくださいます。主、どうかこの御言葉を通してもう一度今日親しくお語りください。そして絶望している者に希望の光を備えてくださいますように。苦 くすぶる闘心を持っている者に、再びその信仰の炎を燃やしてくださり、また神様、初めの愛に立ち返って、本当にイエス様だけが私の全てですということができるような、他のものが散りあくたに見えるほどに、キリストの素晴らしさを味わわさせてください。そして神様、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですということのできたパウロのように、与えられた人生の長谷場を走り抜くことができますように。決して自分のことだけを考えて生きる人生ではなくて、家族や友人や地域の方々のことを覚え、その方々と共に生きていく道を選び取っていく私たちとしてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は助けてくださいという、そんな題で使徒の働き16章の御言葉に耳を傾けていけたらと思っております。聖書をお持ちの方はもう一度16章の初めのところを開いてみてください。パウロとバルナバは別行動を取ることになりました。バルナバはマルコ・ヨハネを連れてキプロス島に渡っていき、パウロはシラスという人物と一緒にこの陸回りでルステラ地方に、この今でいうトルコの内陸部の方に再び出かけていきました。それからパウロはデルベに次いでルステラに行ったと、生まれつき足が、動かなかった人を癒した場所、そして石打ちの刑にされてほとんど死にそうになって死んだものと思って放り出されたあの町に再び足を向けました。そこにはテモテという弟子がいました。彼は今でいうところの好青年、イケメンかどうかは分かりませんけれどもとても好感の持てる素晴らしい青年だったようです。お母さんは、ユダヤ夫人、お母さんはユダヤ人でもお父さんはギリシャ人、いわゆるハーフ、国際結婚をしたような、そういう方であります。この教会の中にも国際結婚をなさったような方もいらっしゃるかと思いますが、こんにちは、ますます国境や言葉の壁がなくなって、そしてその国が生まれ育った国が違ったとしても、その母国語が違ったとしても結婚して新しい家庭を築く、そんな家庭が増えております。このテモテもそういう、お母さんはユダヤのお母さんでしたけれども、お父さんはギリシャ人、そういうこの特別な特殊なこの家庭環境で育ちました。おそらく2つの言葉が家を飛び立っていたと思います。ヘブル語で、もうギリシャ語でいろんな言葉が飛び交っていました。このテモテという青年はですね、非常に健やかに育ちまして、ルステナとイコニウムとの兄弟たちの間で非常に評判の良い人物でした。それでパロはですね、このテモテをぜひ一緒に連れて行きたいと思ったのであります。ところが、さっさと見ますと、パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせたと記されております。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。少し前には、この割礼のことで、すごい議論がなされましたけれども、このところにおいては、福音に関することではない。割礼を受けなければ救われないということではないというその理解がありましたので、ユダヤ人にはユダヤ人のように、 ギリシャ人にはギリシャ人のように、そのような形でこのより効果的な福音宣教をすることができるために、このパウロはテモテという人物に活性を受けさせていったことが記されています。しかし同時に4節に記されているように、エルサレムの会議で決まったように、決して異邦人が活性を受けなければ救われないということではありませんよということは繰り返し語りました。そんな中で諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していたとあります。感謝です。行列のできる教会がですね、立ち上がっていくところを見ることができます。杉戸に来て1年目は、一人の方が洗礼導かれましたね。2年目も、一人の方が洗礼に導かれました。昨年は3人の方が新たに教会の中にメンバーとして加わってくださいました。まあ、少しずつかもしれませんけれども、日ごとに人数を増してくださる主の恵みを、覚えるのであります。しかしこれは決して牧師だけの働きではなくて、教会の働きです。この使徒の働きを読んでもですね、いつも思うんですけれども、この使徒の働きという名前は良くない、教会の働きとかにするべきじゃないか。決して使徒たちだけの働きじゃない、陰で多くの人が祈って、縁の下の力持ちでいろんな奉仕をして、そして初めて一人の人が救われていく、また一人の人が育てられていく、そんな主の恵みを覚えます。あそこまではこのあまりこの驚かないことが書かれてあったかと思いますが、6節以降のところで、あれ、パウロさんたちもなんか私たちと似てるなというような、そういうこの紆余曲折といいましょうか、なんかその場行き当たりばったり的なところもあるかもしれないと思ったりしてですね、見るんですけども、6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、クルギア、ガラティアの地方を通った。おそらくパウロはアジアの人たちのこの現状を見て、そこで本当に貧しい経済状況や、あるいは病で苦しんでいる人たちや、いろんな人々を見て、仕事がない人たちも見て、またいろんな介護をしなきゃいけない人のその大変な状況も見て、そこに留まって御言葉を語り続ける、アジアでよりこの地盤を固めて、そこでこの教会がさらに力を持ってくるように、そんなことを考えたのではないかと思います。ところがこの聖霊という聖なる神の霊はアジアで御言葉を語ることを聖霊によってこの禁じられたと書かれてあるんです。赤信号が出てしまったんです。まあ、レッドカードでしょうね。ここで福音宣教はもうするな、それで仕方がないですから、古着やガラティアの地方を通ってですね、ちょっとこの西の方に行くわけです。ムシアに面したところに来た。もう少し行けばエーゲ海が見えていくところ、そこに行って、さらにですね、こう北の方にこのビテニアという地方に、まあ、国会というあの湖みたいなその大きなところがありますが、そこのちょうど南側に位置するような、このそういうところですね。そこにこう行こうかなと思ったんですけども、ところがイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。もう2回目この赤信号が出て、その道が通行止め、ここから先は行けません、こちら先は行っちゃダメですというこのノーサインが出てしまった。それでムシアを通ってトロアスに下ります。トロアスというのはあの有名なトロイという、トロイの木場で有名なあのトロイから南に25キロぐらい下ったところにある港町です。そこでパウロは真剣に祈りました。神様、一体どうしたらいいんでしょうか、どこに私を行けとおっしゃってるのか、こっちに行こうとしたら通行止め、行っちゃいけない、こっちに行こうとしてもダメだと、じゃあ私は一体どうしたらいいんですか、通行なんかこう神様にこの途方に暮れた中でですね、 真剣に夜祈っていたと思います。皆さんもそういうことはありませんか？一生懸命祈っていて、これが御心じゃないかなということで話をこの道を進んでいこうとする。そうすると通行止めになってしまう。あれ、神様期待持たせたのになんでこれ道開かないの、おかしいな。でじゃあこっちじゃないか、こういう こっちこそ神様道開いてくださいますよね。ダメ、神様ちょっと何考えてるんですか。そういうことがあるかもしれません。いや、パウロがそうでしたから、多くの信仰者がそれを経験していると思います。こっちに行ってみそうと思えばダメ、こっちかと思ったらまたダメ、神様一体どうしたらいいんですか私は、っていうお手上げです。そういう状況の中でパウロは一生懸命夜祈ったのでした。9節、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニアというのはエーゲ海を隔てた向こう側です。向こう岸です。ヨーロッパ大陸の方になります。まあ、トルコの辺まではこのアジアの領域だと思いますが、トルコからこの向こうのギリシャとかマケドニア地方に渡りますと、エーゲ海を渡りますと大体ヨーロッパということになるかと思いますが、なんとですね、その向こう岸の方から SOS の、 この助けてくださいというこの叫びが聞こえてきたというのです。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。まあ、最初のこの大きなこの想定外の場所にこの遠出する、そういう導きがですね、ここにあったわけであります。まあ、考えてみますと、人間というのは、面白いものです。一生懸命いろいろやり始めるんですけども、どんな分野でも必ず壁にぶつかるということが起こります。会社であればなかなかこの経営がうまくいかなくなるとかですね、思うようにこの利益が上がらない、そういう中でこのリコールが出てきたりとか、いろんなことで大変な状況に追い込まれていく。何でもそうだと思う。スポーツでもそうですよね。一生懸命練習しているのにこの成果が上がらない、この壁というものにぶつかる。学問の分野でもそうでしょう。一生懸命やってるはずなのにこの、成果が上がらない。何事でも一生懸命やればやるほど必ず壁にぶつかってまいりますけれども、はっきりした明確な目的を持っている場合には、この迷っても壁を乗り越えていくことができるということが言えるかと思います。いや、逆に明確な目標を持っていなくて、私は何のために何が見たくてそれをやっているのかっていうのが分かってない、ぼやっとしている場合にはですね、ちょっとでも辛いことが起こってきますと、もうやめようかなこの会社とかですね、もうやめちゃうとこの仕事とか、すぐ思っちゃいますよ。で迷います。次どこのところに転職するべきかとかですね、一体私何やりたいのかもう分からなくなってしまう。明確な目的を持っていなければ、壁を前にしてただ迷い、焦り、そして徒労に終わってしまうという、ことがあるかと思います。しかし、私はこれが見たくて、このためにこの厳しいことをやるんだということが見えている人が、少々時間がかかって少々迷うかもしれませんが、あまり大きくぶれることはなく、そこに戻ってきて、そして、そこに力を注ぐことの中で、やがてその壁を突き崩して、ブレイクスルーと言いますか、壁を突き破って、次の新しいところに、もう一段高いステージに上がることができるということが言えるかと思います。石の上にも3年と言います。どんなに小さな努力であっても、そこに向かってコツコツコツコツやり続けているならば、必ずや少なからぬ影響、手応えを感じることができる時があるでしょう。ですから、 この明確な目標を持つということがとても大切だということが昔から言われています。私が高校生ぐらいの頃でしたでしょうか、志立たざれば舵なき船、くつわなき馬のごとしという難しい言葉を聞くことができました。今ちょうどあの坂本龍馬とかやってますからあれですけど、志という言葉がありますね。自分はこのことのために命かけていきたいんだ、自分はこのことのために生きていきたいんだというその志、それを明確な目標を、人生の目標を持っていない人は、靴輪を持っていない馬、どこに行くかわからないような馬、そして船がですね、舵を持っていない船、舵なき船、ただ流されていくだけ、どっちにも行けない、そういうものになってしまうんじゃないかというのです。明確な目標というのがこの船の舵の役を果たすわけです。馬の手綱の役割をするわけです。こっちに行くんだ、こっち行くんだって、その舵取りができる、それは目標が必要だということであります。実に人生の目的はいろんな人が考えます。特にこの、まあ、最近特に言われているのは長期計画ですとかロードマップですとか、そういうこの長い視点で考えてどういうふうにやっていくのか、それをこうちゃんと考えることが大切だということです。まあ、あのいろんなことが言われますが、もちろんそれはとても大切なんですけれども、今日のところを見ていきますと、必ずしもパウロやそのチームのメンバーたちが具体的な細かなプランを立てて、それでそれに従って動き始めたということではない。でむしろ具体的なプランを立てていたとしても、神様がそれにノーと言ってこの計画変更を余儀なくされる、そういうことがもう何度もあったということです。ちょっと希望が持てませんか。全部事細かに具体的な計画を出してね、そうじゃないと動けませんって言ったら、もう誰も何も動けないと思う。でもあれで大まかなこのラインをはっきり見据えて、これこのためにこれやるんだということで、そのぶれない目標が見えているならば、具体的なところがあまり分からなくても、計画が立てれなくても、そちらに向かって一歩歩み出していく、船を海の方に漕ぎ出していく、沖の方に漕ぎ出していくということが必要じゃないかと思うわけです。そして神様は感謝のことに、その都度そちらがあまり良い方向でないとするならば、神様がこの軌道修正をしてくださるというのです。これは素晴らしいことではないでしょうか。私たちは一生懸命小さな頭で考えて、こうなれば私にとって最善だと考えます、これが私のベストウェイ、私の歩むべきマイウェイだと考えて一生懸命こう やろうとします。ところが神様という方は、この広い大きなこの腕と身腕とその長い手と、この、まあ、身手といいますが、神様の手を持っていらっしゃいますから、人生のあらゆる領域に手を伸ばすことができるんです。それでそっちに行くことが良くないと思われたならば、ベターではあるかもしれないけど、ベストではないということであるなら、そっちじゃないよということで通行止めになってですね、そして次の道が染められていくということが起こるのではないかと思います。しかし最終的にパウロは何をもってその方向が定まったのか、それが今日見たい夢の幻の中の言葉であります。もう一度旧説をご覧ください。あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。 幻だったかなと想像してみるのはとてもいいと思います。祈りつつ思い巡らしていく、それはとても大切な、そして祝福の時間になるかと思います。聖書をただ読むだけでなくて、この場面を実際に自分の頭で想像してみる。このもし映画監督になって撮影するとしたらどういう光景になるのか、どういう背景の中でこの言葉が語られているのか、それを想像してみるというのはとてもいいことだと思います。マケドニアという地方はどういう地方だったかということは、その想像を豊かにするための一つのものです。ギリシャの少し北側のところです。非常に文化的にも経済的にもいろんな面でこう豊かな国だったと思います。もしかしたら今の日本の国のような国だ、状況ですね。いろんな国とこのやり取りをして、かなり経済的な利益も上がってくる。そして、この、いろんな面で物質的な豊かさは持っていたと思います。哲学の、ギリシャのこのアテネとかそういうところにも近かったですから、非常にこの、知的なこの面でもこう満たされるような、そういうこの土地側であったと思います。ところがそういう人たちが私たちのところに来て助けてくれと言うんです。人間的に見たらその人たちは普通に生活していて、幸せそうなものに囲まれたリッチな生活をしているんです。なんか表面的に見ると何も問題がないかのような、人生なんか悩んでないような、そういう人たちがそこにたくさんいたんです。同じような幻をイエス様も見ました。ちょっとその箇所を開いてみたいと思います。新約聖書のマタイの福音書、この前1章のところをちょっと見ましたが、9章まで飛びますと、私の大好きな、一つの言葉がこれ初めて新約聖書に出てくるというところが出てきます。マタイ9章の35節から38節のところを読みしたいと思います。35節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。そして36節。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。イエス様は群衆を見たという意味です。ところがイエス様の目にはその群衆は羊飼いのない羊、そして弱り果てて倒れているという姿、そういう光景が目に映ったというんです。これも想像してみてください。本当に人々が倒れていたんでしょうか。いや、そうじゃないと思います。一見してみたら何の問題もない幸せそうな、いや見せかけだけの幸せを演じている、見せかけだけの元気を演じている人たちがそこにいたということではないでしょうか。そうであるならば、まさにこの日本という国もそうでしょうし、世界至るところにそういう、人たちがいるのではないか。人知れず涙を流す、人知れず心の中で叫び声を上げている、誰か私を助けてくださいと心の中では叫んでいるけど、決してそれを顔には出さない。でもちょっとにじみ出ているかもしれないですね。なんかちょっとこう目の下にクマとか作ったりとかですね。なんか顔色悪かったりとかですね。それでも大丈夫です、元気ですとか言ってですね、このいわゆるこの痩せ我慢と言いましょうか、あまり人に迷惑をかけたくない、いや今の風潮で個人個人それぞれ頑張って生きていかなきゃいけないんだ、人に頼っちゃいけないんだみたいなことの中で、非常にお互いに この孤立していると思うんです。悩みがあっても一人でそれだけ悶々と悩むだけで人に相談しないとかですね。でもそれが非常にこの長引きますと非常にこの良くない方向に人生が動いていくと思うんです。やがてそれは溜まり溜まったこの怒りや憎しみに変わるかもしれませんし、やがてそれは自分の命を早く死にたいと思うような方向に、この向けていくかもしれません。いずれにしましても羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているその姿をイエス様はこの心の目を持って見てくださいということではないでしょうか。そしてその時にイエス様の心の中に生じる心の動き、それがそのかわいそうに思われたという言葉で表現されている言葉です。この言葉はもともとの言葉ではスプランクリゾマイと言います。新約聖書の中で12回しか使われていません。特別な時だけ特別に使われる言葉です。特にイエス様の心の動き、神様の心の動きを表す時にだけ使われます。それは人の抱くいかなる憐れみや同情よりも深いものです。本当にお腹がちぎれるほど痛くなる、まあ、いわゆる断腸の思いという言葉がありますけど、でもその本当にそれぐらいの痛みを感じている人はなかなか少ないと思います。でも他の人の苦しみを見てそこまでこの共感できる、苦しみを一緒に覚えることができる、それがイエス様の心なんです。神様の心なんです。何も問題がないと見せかけている私たちを見て、しかし実は羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている、そういう私たちを見てイエス様はまさにお腹を痛める、もう本当に内臓が痛むという言葉が使われるわけです。そしてその思いが実は私の好きな良きサマリア人の例えのところにも出てまいりますし、一万タラントの借金を免除するとてつもない寛容な王様の例えにも出てきますし、また冒頭息子が帰ってきた時のお父さんの心の動きにも使われてきます。パウロが見た幻はそのような一見助ける必要がないんじゃないかと思われるけれども、助けてくださいと心の底から叫んでいるその真剣な SOS の言葉に心が囚われてしまったんじゃないかと思います。パウロは当初考えてなかったかと思います。この2回目の旅行を始めたきっかけは、最初に行った人たちのところに行って、そしてそのところで足場固めをしようというような目的でした、当初。でも、そこに実際に行ってみると、いろんな必要があって、そこで続けていろいろしてみたいと思ったけれども、その道が閉ざされていく。じゃあ一体私はどうするべきでしょうかと言われたときに、ヨーロッパ大陸の方に目が向けられていく。そうです。使徒の働き全部見ても人間のちっぽけな頭で考える長期計画とかロードマップというのは本当に小さな小さなものです。しかしイエス様の言葉を坂本龍馬風に表現しますと、心は太平洋だよみたいな、そういう世界です。私はその父さんの講師で生まれましたからね、土佐の高知の
ハリマル橋は失望しますが、太平洋はぜひ見てください。本当に広いです。あの辺にハワイがあるかななんて見えるんですよね。限りなく水平線が広がっています。ちょっとぐらい船で沖に出ても全然向こう見えません。東京湾とすぐ向こう見えちゃいますけどね。そうです、その人の思いと神様の思いがいかなる隔たりを持っているのか、最初のことを思い出してください。エルサレム教会、福音はエルサレムから始まりました。そこでイエス様が十字架にかけられて蘇られました。しかし最初のエルサレム教会はやっぱり外に出ていこうなんて全然考えて計画してなかったですよね。自分たちだけでこう収まって、自分たちだけでこの、この成長できればそれでいいという、そういう視点ですよ。サマリアとか全世界なんて全然その視野の外にありました。もう自分たちのことだけで手一杯で、そこでこう収まっていた。ところが神様が迫害を起こして、無理やりにでもその人たちを知らして、そういう中で福音がユダヤとサマリアの全土に広がっていく、そして順番に広がっていく。そうです。どんなに偉い牧師先生がですね、あのビジョンというふうに掲げてもですね、結構自分の教会だけが成長すればそれでいいというビジョンが多いんです。いや、自分の教団とか自分の群れだけが成長すればそれでいいっていう、そういう小さなビジョンが多いんです。私ははっきり言います。小さなビジョンです。神様のビジョンがそんな小さくないんです。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地の違いがあるという、私たちの考える小さな頭で考えるこのロードマップとか長期計画、それはやっぱり自分中心なものでしょう。自分と自分の周りにいる人たちだけが幸せになれたらそれでいいぐらいのレベルですよ。かろうじて自分の家族が救われたらそれでいいぐらいのレベルですよ。しかし神様は本当に心の目を持って周りを見渡したときに、本当に多くの人があなたと同じ苦しみを味わってるんですよということを見ておられるというんです。いや、そこにこそ行き詰まらないで問題を乗り越える勇気や励ましが与えられると思います。自分の中だけにこのこもっていたら、全然もう私だけがこんな苦しい思いをしているという思いばっかりになるでしょう。もうやってられなくなるでしょう。でも外を見てください。同じような人が山ほどいるんですよ。あなたと同じ苦しみをしている人が、あなたと同じように家族を失い、家族が病の中で倒れ、家族が事故で失われ、離婚をし、家庭が崩壊し、どれほど多くの人がいますか。配置を見てください。あの人たちはもう本当に人間の浅ましさが出ますよね。あの共に助け合うべきところで共に奪い合っていがみ合って生活していますよ。それが人間の本性でしょ。自分さえ良ければそれでいい。だから倒れていても誰も助けようとしないんです。反対側を通り過ぎていくんです。助けてくださいってどれほど多くの人が叫んでいるでしょうか。ですから主はおっしゃるんです。収穫は多いが働き手が少ない。収穫の主に働き手を送ってもらえるように祈りなさいと。一つの歌を紹介したいと思います。山崎豊子さんという方の書かれた沈まぬ太陽というものがありますけれども、それが最近映画化されまして、まだ撮影あたりに行くと少し見えるんですけども、そのうち映画館では上映が打ち切られていきますが、
その最後の時に、エンディングの時に流される歌があったんですね。福原美穂さんという方が歌っているんですけども、Cry No More という歌が、歌われていました。御巣鷹山にジャンボが落ちた。そのことは皆さんもご存知でしょう。関東ですから。すぐ隣の群馬で落ちたわけですからね。そして500人以上の人が一瞬にして命が絶たれていきました。そして体育館に、群馬の体育館にずらーっと棺が並べられて、一瞬にして愛する家族を失ったその家族が、遺族が押し寄せて、身元確認、わからない、焼け焦げてバラバラになった遺体、歯だけだとか、それでもまだいい方見つからないかというのもたくさんいました。私は思いました。もし戦争などのようなことが起こったとしたら、これだけでは済まないだろう。500人だけじゃ済まないですよ、戦争が起こったら。何千人、何万人という人が、棺にも入れてもらえずに、死んでいくんです。葬られていくんです。大地も、大地もそうですね。その歌はこんな意味の内容です。もう泣かないで。目の前が真っ暗になって何も見えなくても私があなたの目になるから。あの星、輝く明けの明星である主イエスに願いなさい。その方があなたと共にいらっしゃるから。もう泣くのはおやめなさい。あなたの翼を広げて遠くまで飛びなさい。海を越えて遠くの岸辺まで、私がいつもあなた方と共にいるから。目を閉じると暗闇が過去の記憶へと消え去っていくのが見えるでしょう。とても明るく輝いている光、輝く明けの明星が昇り、より良い日の夜明けが近づいているのが見えるでしょう。あなたが信じているすべてのことは、あなたが生きていく前に、生きて前に進んでいくために必要な力をきっと与えてくれるはず。泣かないでください。あなたの友達がみんな家に帰ったとしても、あなたは一人ではありませんから。私があなたと共にいますから。天を見上げたなら、あなたは気づくでしょう。私が、そしてあなたが永遠に残るもののために生かされていること。あなた自身の心の中を見つめてご覧なさい。そこには全世界が見るべき大きな愛があるでしょう。あなたが信じているすべてのことは、きっとあなたが生きている、生きて前に進んでいくために必要な力を与えてくれるはずです。あなたはもう分かっているでしょう。人生の道を歩くときには、いつでも痛みが伴うこと、耐えきれないほどの重荷があって、もう先に一歩も歩けないと思うこともあるでしょう。でも少しでも私に手を差し伸ばしたなら、私があなたのその手を掴んで、あなたは試練を乗り越えていくことができるでしょう。なぜなら私がいつもあなたのそばにいて、私の愛があなたを自由にするから。下手な歌で歌います。Cry no more, I'm your eyes when sight has gone. Make a wish upon that star, I will be there for you.Cry no more. Spread your wings and fly so far. Cross the sea to distant shores. Always be there for you.
When I close my eyes, I see the darkness fade into a memory. See the light shining so bright, the dawning of a better day. Everything that you believe will give you all the strength that you need to carry on. Cry no more when your friends have all gone home. There's no need to be alone. I will be there for you.
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、私たちは表面的には見せかけて、さも元気なように、さも問題がないかのように、さも自分の力で幸せを勝ち得ているかのように、仮面をかぶって演じ続けて疲れ果てているようなものであります。どうして行ったらいいかわからない、そんな羊飼いを失った迷える羊のようにさまよっています。そしてその行き着く先は死と永遠の滅びです。あらゆるものが色あせて見え、そしてあらゆるものが無意味に思え、そして全てを投げ出してさっさと命を絶ってしまいたいと思うような殺伐とした、誰も倒れていて叫んでいても手を差し伸べてくれるほど人がいないような冷たい凍えそうな中に私たちは生まれています。しかし主よ、あなたは、あなたこそは私たちを母の胎の中で組み立ててくださった方、私たちが生まれる前から私たちを背負って歩いてくださる、そんなお優しい方であることを覚えます。一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることがありません。そして小さなスズメでさえも神様はいつも目を留め、心を向けて、心を配ってくださっています。ましてあなた方、神に愛されている人たち、私はあなた方のことを忘れているはずがないでしょうと主はおっしゃいます。そうでありますから、主よ、迷う時にこそあなたのもとへと差し替えることができますように、聖なる神様の霊が私たちの人生を大きく軌道修正してください。死と滅びに向かって走り続けているその向きを変えて、力命に移ることができますように。そしてあらゆる嘆きを超えて、神様が全ての涙を拭い取ってくださる天の御国に向かって歩み始めることができますように。そこにおいて先に先立っていた方々とも再びお会いすることのできる、そしてそこにはもはや死もなく悲しみもなく、咲き乱れる花で、そして美味しい果物で満ち溢れる、そんな場所に神様は共に、一人でも多くの方と共に行くことができるように、私たちの人生を神と人とのために用いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。